始まりました始まりました、おすすめのポッドキャストを教えてよっていうカツゲンさんからのお便りに答えてる間に犬に吠えられてしまったので、犬がいなくなったのでまたやってきました。まだまだおすすめの番組があるそうですよ。ということで、一番最後に紹介していたのが犬の素晴らしい散歩道なんですが、
違う素晴らしい犬の散歩道、
本当だ。ただ犬の話をしてると犬がやってくるといけないので、いいから聞けということで。
ヒロさん犬嫌いだもんね。
この間さ、リュウさんがなんか、あそこなんだ、髪切ってくれる店か、あるいはイタリアの料理を食べさせてくれる店か、どっちか分かんないけども、の前になんか醜い犬を可愛い可愛いって言ってたよね。
醜い犬じゃないよ、なんだろう、パグ、なんかパグみたいな、パグの進化系みたいな犬じゃん。
なんか顔が醜くて体型が醜い、
フレンチブルドッグみたいなね。可愛いんだよ、なんかね、ブヒブヒ言ってた。
キモい。なんか似たような犬をね、アウトレット、木更津のアウトレットに連れてきてた人がいて、何回もすれ違うから、すれ違うためにキモいって。
本当失礼な人だよね。
犬にだけ聞こえるに言ってましたよ。
犬も多分聞こえる、
犬にだけに聞こえる周波数で、キモい、
向こうもキモいと思ってるから、お互い様だよね。
細かいな。じゃあ一生いっぱいだね、それで。気持ち悪い犬の散歩道を進めと。
違う、素晴らしい犬の散歩道。
そうか
このご夫婦は犬も飼っててね、なんだっけ、すごくいい犬を飼っているんだよ。
高い犬ね。
高いっていうか、なんだろう、血統がいいのだ。
それで高いんじゃないの。
そうだよ、
血統がいいけど安い犬とか多分ないよね。
すげえ見た目と最後どうかな。
血統の高い犬を飼っている奥さんと、血統値の高い旦那さんがやっている番組と。
どうなんだろう、血統値高い、
いや健康じゃないかな。はい、
あとなんかあるポッドキャスト？
ありますよ、僕は一応あと3つほど、4つかな。
じゃあヒロさんそれ全部言っちゃってよ。
あ、そう、
私もうないよ。
あ、そう、じゃあまあ一応あればぐらいの感じで書いたんだけど、まず1つが、青と水色のカーネーションという番組なんですけれども、これは男女2人しゃべりですね。
お、珍し
く。はい、で、メインのしゃべり手の人がね、結構フットワークが軽くて、で、あとはテーマの拾い方がね、これがいい感じにこじらせてなくていいんだよね。ネットラジオやってる人ってすごいこじらせてる人が多いんだけども、
まあ大体、
そういうこじらせてるやつばっかり聞くと、あ、こんなてらいのないテーマを持ってきたのかと。例えばポケモン GO がリリースされたらば、その次の週ぐらいにはポケモン GO やってますよっていう感じで、すごく自然に、君の名が流行ったら君の名を見てきましたねみたいな感じで、ポンポンとこう気持ちよく対応するという感じでやってるんですけれども、まあ、ただそのメインの喋り手の人はなんか30代のね、デザイナーの人なんで、っていう職種を考えると、なんかもっとこういけすかない人であってほしいというか、そういうイメージがあるんだけども、それからするとちょっとこう、その30代デザイナー、独立系のデザイナーとしてはこじらせてるのかなというふうにも思うんですけども、まあともかく、なんだろうな、そのネットラジオなんかやってる人はこう変な人ばっかりだよっていうふうに考えると、そんな中ではこう一般に近い感覚、今こういうものが流行ってるのかなっていうのをちょっと知ることができるというような聞き方もできるんじゃないかなと。で、独自に交渉して、そのアーティストと交渉して、その人の曲を流すっていうのをやってて、番組の中で2曲ぐらいね、毎回曲が流れるんだけども、その曲のセンスもいいので、割と音楽系のポッドキャストとしてもクオリティ高いなと思ってます。で、相方の女の人もね、
FM っぽい感じでもない。
あ、でもあくまでトークがメインだね。30分以上ある番組で、曲自体は6分とか7分とかそんな感じですね。で、相方の女の人もすごくこう天然っぽい感じで、まあ魅力的かな。なんかね、カッパに似てるっていう風に言われてたけど。いつだかの夏に川かどっかにいた写真が、なんかすごいカッパっぽいって言われてたね。であとはまあさらっといきましょうか。底辺文化系トークラジオ29歳の地図っていうのがあるんですけども、TBS ラジオで文化系トークラジオライフってもう10年以上やってる番組があるんだけども、もともと週1でやってたのが2週に一遍になり、月1になり、今は多分年に4回ぐらいしかやってないんだけども、まあいわゆるこう文化系トークをする番組で、でそういうのが好きで、その影響を受けて始めた人、番組を始めた人っていうのは何個かあるんだけども、大体長く続かなかったりとか、クオリティがいまいちだったりとかするんだけども、この番組は 比較的最近始まったんだけど、でももう40何回かやってるのかな、まあ、あの割と聞ける内容で、ただあの映画の話が多いので、映画あんま興味ないやって人にはちょっと辛いかもしれない。映画ばっかりではないけども、で、あとは次は愚者の宮殿っていう番組が、これ多分人気でポッドキャストの中ランキングとかも上の方に来る番組だと思うんだけども、書店員とあとゲームの開発者による、まあ、サブカル語りで毎回テーマを設けてそれについて1時間以上話すってやつなんだけども、で毎回ね、あの2時間以上だいたいファイルがあって、で後半半分がねお便りを読み上げるっていうやつで、まあ正直ねうんざりする。
お便り嫌いな。
お便りはいいんだけどさ、大体するのって毎回同じやつらが送ってきてさ、もういいよお前はってなるじゃない。もう慣れは十分だって思うところが嫌なのと、ただその長いので、勝谷さんみたいに時間を、まあ、そのいっぱい消費したいという人には向いてるのかなと、あとその大人のねあの喋りなので、ちょっとハメを外してくれよと思わないところもないです。で僕が言ってる、まあ、大体このとこかな。
ハメを外ってわーい、うんこがいっぱいでふーみたいな感じ。
うん、もうちょっとこうなんだろうな、人に嫌われるかもしれないけどもみたいな、そういう、例えば僕が、あのなんかあえて言う、言わなくていいのにな、そういうことだって一言多いなみたいな、そういうとこはない。
いいじゃん、うん、
つまんなくない。
なんかこの人めんどくさいなって思わへんからいいじゃん。まあそれは人の好き好きだわね。
はいはい。
あとね、私はね、カツゲンさんはね、ラジコのアプリを入れてはるかな。
どうでしょうね。
ポッドキャストやでの今から地上波のラジオをおすすめしようと思ってる
わけ、ね、あのさ、ちょっと挟んでいい、ラジオクラウドあるじゃない、 TBS の、あのアプリでさ、あのでもストリームで1倍速でしか聞けないしなって思ったらば、1.5 倍速とかできてさ、あ意外といけるじゃんって思ったんだけども、なんか7割ぐらい聞いたらその先ブツブツ切れるようになって、やっぱ使えねえって思ったっていう話。
そうか、
はい、お返します。
あ、ね、あ、ラジコじゃない、あのね、多分これポッドキャストでも配信してると思うんだけど、ヒゲ男爵のルネッサンスラジオっていうの
は、あ、まああるね、名前聞いたことあるね。
ヒゲ男爵さん、ルイ53世、
なんか数字が違う気もするけど、なんだっけ、
ヒゲ男爵さんのルイ53世、あのね、一時すごい
笑いの人よね。
そう、笑いの人でね、
なんだっけ、ルネッサンスって
言ってね、ルネッサンスって言ってなんかグラスチーンってする人やねんけどさ、その人すごい喋りが達者でさ、一人でやってはんねんけど、
なんかあの大柄だから声もいいよね。
そう、すごい声も良くてね、でも大体誰かに対するひがみとかそねみとかをね、あのつらつら言ったりとか、あと最近聞いてないんだけど、途中なんかセクシー女優さんとの対談みたいなワンコーナーとかもあって、でそのやっぱ送られてくるハガキのクオリティも高いんだよね、そのネタ職人さんみたいな感じで、
ほぼラジオだね。
うん、ラジオラジオ、
あ、そうか、ラジオ番組はポッドキャストで配信されてるのか。そうそうそう、
文化放送かな、
TBS はもうないからね、
文化放送、文化放送で実際放送してるのかどうかはよく分かんないんだけど、ポッドキャストで1時間ぐらいかな、いや本当きっちりしたラジオ番組でね、本当聞きやすい、プロの人だからもちろん喋りは外れない、ただねずっと聞いてるとすごいね、なんかひがみっぽくなりそうな感じ。
影響受けちゃうんだ。
影響受けちゃうかもしれない。それはねもうずっと今もやってると思うんだけど、最近聞けてないけど、それもねおすすめ。
でもなんかあんまり遡って聞けなそうだね。
あーどうかな、過去放送売ってたりすんのかな、ちょっとそれは調べてください、ヒゲ男爵のルネッサンスラジオで。
あの売ってるといえばザ・ノイジーズがさ、過去放送を販売するようになったの嬉しいね。
あーいっぱい売るんだもんね、
USB で、あの100回区切りで今多分ボリューム3ぐらいまで確か売ってたはず。
買ったけど俺あのテレビの前に転がしてるね。
そうね、まだあの1しか買ってないんで、2、3も買ってデータ入れましょう。あの新録とかも確かあったはずなんで、1話ずつぐらい。
そう、ね、さ、そうラジオで、まあその ルネッサンスラジオはあのポッドキャストになって検索したら出てくるんだけど、あとラジコのアプリであのお金払えばね、全国のラジオ番組聞けるようになるんだよね。
あ、はいはいはい、
で私関西のラジオ番組も聞いたりするから、お金払ってんだけど、でもよく考えたらそれで玉結びぐらいしか聞いてないから、ちょっともったいないかなって気もするんやけど、なぜなら玉結びはここら辺で聞けるから。
そやね、
玉結びって聞いてはるかな、多分勝健さんって関東の方じゃなかった気がするから。
あの福岡です、福岡。
あれ玉結びって何、ラジオクラウドから聞けるの？
聞けるでしょ。ただ福岡から聞こうと思ったら今リオさんが言ったみたいにプレミアムでエリアフリーにしないとダメなんじゃない、
うん、そうなんだ。まあ、タワー結びっていうのもね面白いんだけどさ、そのラジコで過去のやつ聞くと、
うん、
あれめんどくさいんだよね。
1週間分しか聞けないでしょ。
じゃなくてさ、なんか1時から3時半後までやってんねんけど、
うん、あ、わかる。あのね、
賞味
3時間しかさ再生できる時間がないんだよね。
いや、
で2時間半の番組を3時間で聞かなきゃいけないんだよ。
いや、ちゃうねんちゃうねん。2時間半ぐらいあるけどさ、
うん、
結局そのうちあの人らが喋ってんのって1時間半ないぐらいじゃない。
あとは何や、
あと
なんとってやつ。
そう、 CM でしょ、
うん、
通販でしょ、
うん、
交通情報、あとニュース、
うんうん、
あとなんかあのなんか料理人のコーナーみたいなんで、
シュートミトフさんとか出てくるやつ、あのチンさんだっけ、
チン何やったかな、チン元才さんみたいな人が出てきてさ、
うん、チン血拳でしょ。
それは野球の選手。
そうか、
チン血拳さんめっちゃウケだけど、
うん、今出てきたら大人気じゃない。
チン血拳さん、
そう、チン血拳のなんとかコーナーって、チン血拳の献血体験コーナーみたいな、
あ、いろんなものが出てくる。そう、だから玉結び聞くとさ、そのそこら辺のコーナー飛ばすのが結構面倒くさくてさ、
うん、ポッドキャストはありがたかったよね、その分コーナーだけ聞けたから。しかもアプリが使いづらいから、ね、飛ばすと。
だからそういう地上波の長いお昼晩にやってる長いラジオは、
うん、
その生で聞いてる時はあんまり気にならないんだけど、
まあ確かにね、ちょっとあの遅れたニュースとか交通情報とか本当何の意味もないもんね。まあ、ニュースはともかく交通情報は意味ないよね、
うん、
そうか、この時間混んでいたのかって。
でしかもそれが1分半とかで挿入されてくるから、うん、この飛ばすのもちょっと大変でさ、
うんうん、
でも玉結びはねなかなか安定して聞けるよって話。
でも玉ちゃんしばらくお休みでしょ。
そうだね、
サンキュー、
言いたいことだからね、サンキュー
っていうか、なんかこのまんまパーソナリティ変わって帰ってこないっていう可能性あるでしょ。
あ、確かに。小さい子の犬が襲ってきた。
気持ち悪い、逃げろ。